はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は、アニメ、映画など、面白いことを紹介していく番組です。 MC は私、TMS 東京映画映像学校ちゃんまつスカイウォーカーでございます。よろしくお願いします。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよ。そしてお相手は北野帝王、はい、衝撃場界にもこの人もありと言われて、はい、久しい永山盛平さんです。
どうもどうもね。いやいやいやいやいや、寒いね。
寒いですね。
寒いっすよ。
一番寒い時期です。
いやもう寒
いっていうところで今日早速
お枕もなしで
なしでいきますよ。もう
おやっぱね、収録も後半になってくると早く終わりたくなってきます。はい、はい、なんてこともないですよ、はい、
頑張ってみました。
何をですか？
MCU フェーズ3を。
お、はい、2見てから意外と経ってないですよ。日にち
巻きました。
頑張りましたね。
頑張りました。
頑張りましたよ。お正月を利用して。
そうですね。
あ、なるほど。いいじゃないですか。
見させていただきまして、ちょっとその感想を軽くお話ししていきたいなと思います。
いいですね。
まずは、
はい、
シビルウォーキャプテンアメリカ、
2016。これはあれですね、もうあのアベンジャーズ 2.5 って言われてる映画ですよね。
これはもうアベンジャーズでしたね。
まあ、アベンジャーズですよね、ええ、もうほぼアベンジャーズですよね、ええ、はい。
でね、もうこれは今までちょっと自分の中でももやもやしてた、これアベンジャーズだとなんか敵がよくわからないエイリアンっぽいのになるたりとか、なんか AI って言われて
も
なんかこうピンとこないなっていうのが仲間割れをするっていう、
そうですね、エゴの塊の人ばっかりですからね。
っていうところなんで、
はいはい、
まあ、お互いの対立構造みたいのも、まあ、言ってることも分かるから、これね、まあまあ面白いです、
うん
うん。
何点でございました？
2016年。
あ、違う、何点？
あ、
はい、
点？
あ、まあ、だって今まで点で言ってたよ。
点？
うん。俺、シビル王は大好きですよ。
シビル王
よ
かった。60点ぐらいかな。
あ、それでも60点。まあでも、あの、ちゃんまつさんの点で言うといい方ですよね。まあまあ。
そうですね。平均 MCU 40点なんで。
そうですよね。
ええ、
ここで、です、あれですよね。初めてスパイダーマンがついに登場ですよね。
そう、これね、映画館で見に行ってました、俺。
あ、そうですか。
ああ、で、スパイダーマンの下りは、
はい、
覚えてますね。
あ、なるほど。
スパイダーマンが出てくるコーナーは、
はい、
スパイダーマンのことを知ってたからもしれないけど、
うん、
面白く見れた記憶がある。
なるほどね。はいはい。なるほど。あそこででもね、大きいこう広がりが期待できる感じになりましたからね。はい、はい、はいはいはい。
で、続いて、
はい、
ドクターストレンジ。
ストレンジ、はい。
2016年。
はい。
モーちゃんと同い年のベネディクト・カンバーバッチ、
はい。あれね、ごめんなさい、調べたら、
はい、
2つ下でした、あいつ。ごめん。
カンバーバッチ2個下。
2個下だった。ごめん。
結構ミドル層よ、あれ。
そう。だから、同い年どころか、同い年なのにあいつすげえなって言ってた。
後輩
だった。部活でいたらもうめっちゃ言ってる
年だった。2個下ってことはもう、高3の時の高1はもう奴隷ですからね。
そうですよ。おい、1年怖いっていう感じのにカンバーバッチがいたってことですよ。並べ。
乾杯しとるやない。
そうそう。俺らが先生に怒られたら、おい、1年お前らがちゃんとやんねえから俺らが怒られたんだよ。カンバーバッチって言ってた感じですよ。
で、おなじみのドクターストレンジ。
はい。
これは、
うん、
先に言います、80点です。
お、意外と高かったね。
80から85点。
すごい。意外と俺低いと思ってた
ね。
うん、
多分全シリーズの中で、
うん、
多分ドクターストレンジが一番好きでした。
あ、そうなんだ。意外、俺実はそうでもなかったんだよね。
理由としてはなんかああいう東洋哲学みたいなのが個人的に好きだっていうところと、あとはラストのクライマックスで、
はい、
順行と逆行をやってたんですよね。
あ、なるほどね。
なんだよ、はいはい、これテネットより先にこれやってんじゃん。
あ、そうかそうかそうか。
なんだよと思って。
はいはいはい。敵もまたマッツ・ミケルセンでよかったんですよね。
そうそうそう、
俺たちのマッツ・ミケルセン。
そうそう、俺たちのマッツ・ミケルセン、
はいはいはい。
で、あとなんか寂聴みたいな、寂聴の若い時みたいなパイセンが出てくるじゃない
ですか。あの人、あれ批判されたんですよね。もともとアジア人の設定なのに、なんで白人でやってんだって。
いや、別にそういいじゃないですか。
ティルダ・ウィンストンが。
だって別に、つるっぱげになってからいいじゃないですか。
うん、またね、ティルダ・ウィンストンがまたあそこでブスになりたがりを、またやって、またこの人こういう役やりたがるんだなって。なるほど。はいはい。
よかったです、シビン。
あ、そうなんだね。
ドクター・ストレンジ。
へぇー。 俺ちょっとよく分かんなくて、
ああいう、ああいうなんかね、世界観好きなんですよね、東洋哲学のなんか生きるか死ぬかみたいなのがすごく良かったんで、こう私は
なるほど、
もう終わった後もずっとこうやってました。
なるほど、あれまたいろいろ出てきますからね、今後もね。
そうです、
はいはいはい、なるほど。
で、その後ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックス、
あ、はい、これボリューム2なんですけど、ボリューム2ですね、本当はね、
はい、
リミックスって名前で批判になったっていうね、はい、どうでした？
まあま
あ、あ、そう、俺これめちゃくちゃ好きだったんですよ。
まあまあ、
はい、
まあ、つまんなくはないけど、
はい、
まあ、1よりは面白いなっていう。
僕これ大好きでした。
あ、
これはかなり好きでしたね。
これもね、多分映画館見に行ってるんですけど、うん、やっぱ最後のね、ヨンドゥがなんで死んじゃうんだろうっていうのも分かんなかったん
ですよ、
ね。
あ、そう、僕あそこで僕号泣でした
よ。死んじゃう理由が分かんないから。
だって息子として育てたやつを助けるためですよ。
でもなんか逃げれたんじゃないかなと。
いいの、そういうそういうお前もうピュアになれよ。
え、これこう、え、これ逃げれたよなと思う。
俺あのちなみに俺あれ見に行ってすごい泣いたっていう話をしたら、はい、あの甥っ子もそれ見に行ってたんですよ、はい、あれだよね、まあ、もーちゃんはああ見えてピュアだからねって言われたんですよ。ああ、なるほど。
まあまあまあまあまあまあ、まあ、でも最初に映画館で見た時よりはこれ一体何をやってるんだろうっていう、
あ、なんか
のさっぱりわかんねえよはなくなってたから。
あ、
なるほ
ど、まああれもいろいろありますからね、
はい。
あ、そうなんだ。僕はあれ大好きでしたね。あ、そうだったんだ、
はい。見直してよかったなと思いましたね。
うんうんうん、なるほど、はい。
で、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックスみたいな、マイティ・ソー・バトル・ロイヤル。
バトル・ロイヤル、はい。これもね、本当はラグナロクっていう名前だったんですけど、バトル・ロイヤルってなんだよっていう感じになりましたね。はい。どうでした？
ふざけ出したなと。
うん、そうですね。
ついにふざけ出したなと。
はい。はい、ここからです、あの監督がタイカ・ワイティティになる
ん
です
。ああ、そうなんだ。
はい、コメディ監督ですよね。
ああ、そう
か。あのマンダロリアンとかも監督してる人です
よ。ああ、そうなんだ。あの人ね、うん。はいはいはい。
あのちょっとオリエンタルな顔立ちした、
はいはい、あの人ね。
これから席巻する人ですよ。
はい、
はい、いろんなところ。なんかジョジョラビットとか。
ハルクがなんか実は敵でいましたみたいなのとか、うん、あ、ふざけ出したなって
思
って
、
あのちょっとこう。お腹いっぱいです
ここからソーがちょっとキャラが
そう
キャラ変し始めるんです
よ、ね、あれっていう、
はいはい、コメディリリーフになり始めて
る、あれっていう、
はい、
でスパイダーマン
ホーム、あ、ちなみに何点でしょ？
30点
あ、そう、低いね。
ふざけちゃったなっていう。
なるほど。こっからあれなんですよね、まあやっぱその監督が変わったりとかしたのかもしれないですけど、マイティーソーのなんだけどBGM が電子音になってくるんですよね。あの今まで荘厳なオーケストレーションだったんですけど、
なんかちょっとはいかっこいいでしょみたいな感じもちょっと、
はいはい、ちょっと髪もさっぱりして、
そうそう、見えつつ
で、セットもちょっとパステルカラーになっちゃってね。
そうそうそう、
はいはい、なるほどね。荘厳な神話ではなくなってきた
ね。そうですね。あ、浅野忠信が秒で死んでたのが
ちょっと
面白かったですね。
ホーガンがね、はい、
お前これだけかよって出番と
はいはいはい、なるほど、はい、
はい、そしてスパイダーマンホームカミング、
はい、
スパイダーマンをね、
はい、
元々知ってたんで、
はいはいはいはい、
でまあまあまあまあ、はいはいはい、あ、いいんじゃないですか、うん、って感じで終わりました。
あ、そうですか、
はい、
僕面白かったですけどね。
まあまあまあまあ、
はいはい、
まあまあまあ、これもでも見に、これも見に行ってんのかな、映画館。
あの、なんつってもあのここであのメイおばさん、
マリサトメ、はいはいはい、
あの人がお色気たっぷりすぎて、
そうですね、いい女すぎましたね。
そうそう、であの人が出てくるとちょっと画面桃色になるんですよなんか雰囲気的に。で、あれ知ってます？あの人ってもともとロバート・ダウニー・ジュニアと付き合ってるんですよ。
プライベート
で、プライベートで、本当にあのこれは有名な話なんですけど、だからあそこであの僕それ知ってたんで、あそこ あの割と出てくるじゃないですか、
はい、
ロバート・ダウニー・ジュニアの、はい、で君のおばさんいいなみたいな話をしてるときに、俺このうわ、何言ってんだこの人みたいな感じのちょっと微妙な気持ちになった。
いい女だなみたいな感じ。
いや、そうそう、言ってるでしょ、お前やりまくってんじゃねえかと思って。まあまあ、そうなんですよ。
それもでも狙ってんのかもしれないですね。
まあ、それ多分狙ってると思います、ね。それは多分確実に狙ってると思います。
あ、そうそう。で、じゃあ、アイアンマンがスパイダーマンの先生役みたいな感じでちょっと
出てくる
じゃ
ないですか。はい。
で、いや、お前そんな人格者じゃないだろうみたいな風に。
まあ、確かにね。
はい、結構クズキャラだったのに、まあね、なんでスパイダーマンの前でこんなに格好つけてんだよと思って、はいはいはいはい、その辺がちょっとあれかなと。
ああ、なるほど。なるほどね。 何点ぐらいでした？
50点ぐらい。
あ、50点。ああ、なるほど。まあ、平均点にちょっと超えて、
はい。
ちゃんまつ平均点は
超えて。ちゃんまつ平均点は超えて。
はいはい。
で、ブラックパンサー。
あ、次ブラックパンサーか。
ブラックパンサーはね、この前もお話ししたと思いますけども、はい、あの最後のクライマックスシーンで、部族の人たちが、
そうですね。
ボンヘーって言って、ピョーンって飛び越えられるっていう、あのシーンは大爆笑でしたけど、なんかね、設定がね、なんかちょっとね、根っこのところで黒人を小バカにしてるんじゃないかなっていうのが、じわじわ感じ。なんか貧しい国ですけど、実は山、なんか鉱山の中はすげえあれですみたいなのとかも、
ありますね。
なんかなと思いながら。あと、その主人公のね、ブラックパンサーのあいつが、清廉潔白すぎていいとこないんですよね。
あ、なるほどね。
ただのザ・主人公になっちゃってるから。
はいはいはい。まあ確かにそう言われると確かにキャラ、あの人のキャラ自体はちょっと面白みにかけるっちゃかけますね。みんなちょっとね、あの欠点がありますもんね、はい、
それがなんかちょっとこのなんだ MCU の世界観では売りだったのかなと思ってたのに、はい、ものすごく普通だなと思って。
なるほど。
そして、
あ、ちなみに何点ですか？
防壁で20点ぐらいですかね。
20点なの、低いな。
まあ、なるほど。防壁で、
はい、
防壁でです、
はい、防壁なかったらもっと低いと思う。
防壁なかったらかなりやばかった。
あ、そうですか、はい、そんなに。じゃあ一番ちょっと最低点かもしれないですね。
かなりきつかったですね。
へー、はい、わかりました。
で、アベンジャーズインフィニティウォー。
あ、インフィニティウォーがそこか。あれ、あ、そうか、はい、なるほど、はい、インフィニティウォーどうでした？
これはもう本当ね、うん、あのこれは私初見なんですけども、
はい、
サノスっていうのは知ってたんです。
はいはいはい、はい、
これがね、やっぱり野生爆弾のクーちゃんが青くしてるようにしか見えないっていうのがこれちょっとビジュアルの問題はかなりでかいんじゃないかなと。
なるほど。でもあれですよ、ジョシュ・ブローリンですよ。
いや、そう、
ブローリン詐欺
と言われる。ブローリンです。
ブローリンですよ。
強そうに見えないし、悪そうにも見えないんです
よ。まあね、あの紫の金玉とも言われてます
、ね、だからちょっとがたいのいいやつっていうだけで、なんでこの人をみんなでいじめようとしてるんだろうっていうところでしたけど、でもこれも振りなんで、壮大な。
まあ確かに、これはもう前後編の本当前振りの前振りですからね、うん、
振りとしては良かったと思います。
はい、
うん、よくできてたと思います、振りとしては。
しかもあれはついにね、あの俺たちのサムエル・エル・ジャクソンがついに、あのこの MCU のディズニー作品でマザーファッカーって言うんじゃないかっていう最後クライマックスです。あれが真のクライマックスですよ。
あの、それ車の中かなんか。
そうです、マザーファッカー
消える時じゃない
ってやつ。あれはあの僕の中で一番の盛り上がりのシーン。
ああ、それは確かに点数上がりますね。
でしょ、それを考えないと。あれが一番の見せ場ですから、あの映画の。
65点。
お、上がったね。なるほど。ついにディズニー作品で、
まあ、もうマザーばっか、
マザー F を言っちゃうって思わせたあの心意気、うん、
ちゃんとサミュエル消えるっていうのはちょっと面白かった
ですね、はいはい、
サミュエルの副官のいい女も消えるっていうのが。
そうですね、はいはいはい、
あ、こいつらのコーナーないんだなと。
はいはいはいはい、なるほど。
そして、続いてアントマン&ワスプ。
その次アントマン&ワスプだっ
け。そうですね。
あ、そっか。順番がすごいぐちゃぐちゃなってるな、俺。はい。
まあ、
俺これ印象に薄いんだよな。
エンドゲームのための、うん、これもフリーなんです
よね。まあそうだね。ラストがそうですもんね。
そうなんですよね。
まあでもこれがエンドゲームではちょっと重要にはなってくる。
重要になってきますよ、このなんかマシーンがね。
これ見ないと意外と、うん、エンドゲーム見れない映画ですからね。
うん、そうなん、はい、これ見とかないと分かんない。
分かんないです。なんのこっちゃが分かん、一番分かんなくなるかもしれないです、下手したら。
うん、まあまあ、そのワンというか、アントマンに比べればちょっと弱いかなっていう。
あの、でも、うん、結局これはあのエンドゲームのための
何かですからね、
映画だったなっていうか、まあ、あの、なんていうんですか、結末ありきの映画ではありますよね。はい、
で、続いて、
はい、あ、ちなみに何点でした？
アントマン・ザ・ワスプ、
はい、
20点ぐらいですね。まあ、
これはまあちょっと低くてもしょうがないのかなって感じがしますね。
続いて、
はい、
キャプテン・マーベル、
はい、
これは私度肝を抜きました。
お、それはどういう意味で。
キャプテン・マーベルでなんかスーパーマンみたいな格好したお姉ちゃんじゃないですか、うんうん、
はい、
マーベル、
うん、
キャプテン、
うん、しかもマーベルってブランドの名前じゃねえかみたいなね。
なんかあのあいつらのはみ出し者たちを束ねる隊長みたいな感じなのか、ここに来てと思って、どうなるんだろうと思ったら、キャプテン・マーベルなのに違うんだんですよね。
まあね、
あの女の人が実は異星人で地球に来て、こうなんかこう使命をなんか仕事をしてる時の前任者の名前がマーベルさんだった。
そうそうそうそうそう。
は？と思って、
うん、
マーベルじゃないのと思って、うん、マーベルさんだって2回言ってましたから。
はいはいはい。
落語じゃねえんだから
はいはいはいはい。
なんでこういうところで落語を見せられなきゃいけないんだよと思いながら、向かってそれを振り、それをまた回収もしないし、
はいはいはい、
でなんか異様に強いんですよこいつ。
あの下手したらこれ多分ヒーローの中で一番強いって言われてますからね。
そうです
よ、一人でサノス倒せたんじゃない
ですか、ね、そう倒せましたよね、はい、あの桁が違いますよね多分ね。
桁が違うんです全然。
ドラゴンボールのスカウターみたいなの見れば、はいはい、ね、こいついいの、いいのっていうか大丈夫なのこの、はい、この強さのやつが出てきちゃっててっていう、すごく不安が残って終わってきました、はいはいはい。マーベルさん、
はい、面白さはどうでした？
まあ普通のやつでしたよ。
うん
普通のお話でしたよ。はいはいはい、ね、信じてたものが実は僕、私騙されてましたみたいな、はいはいはい、で自分を取り戻すっていう。
まあね、で補足で言うと、僕ブリー・ラーソン大好きなんですよ。
ブリー・ラーソンっていうの
は、あの主人公の、
あーあの
マーベルをやって、ね、キャプテン・マーベル、
はい、
あのめっちゃ好み。あの人が出てる映画割と僕全部見てるぐらいの。
確かルームかなんかでしたっけ、ずっと
ルーム、ルームなんでしたっけ名前、ルームだけでしたっけ、ルームなんとかカウントかっていう数字でした。
なんか
あとね、
閉じ込められたやつはすごく良かったですね。
あとギャンブラーとかっていう、あのマーク・ウォールバーグの映画とかにも出てて、あの結構いい感じ、いい感じにエロくないですか、あの人。
でただタイプってだけでしょ。
まあそうだね、付き合いたい、あの付き合いたいタイプのタイプ、あのあるじゃないですか、女優さんでもめっちゃこの人綺麗で好きなんだよねっていうけど、ちょっと性的な意味ではないですみたいなのがあるじゃないですか。ブリー・ラーソンはぶっちゃけそういうのも含めて好き。
彼女はベネディクト・カンバーバッチを使います、付き合うとしても。
あ、そう、
うん、
その心は
かっこいいからです、ベネディクト・カンバーバッチ。
ベネディクト・カンバーバッチはかっこいい、いやかっこいいけど
あとこういうことできるじゃん。
まあな。あ、なに、キャラの話生身のベネディクト・カンバーバッチはできないよ。演技は上手いけどこれはできないよ。あれは技術さんの
無理だよ、落とせないよ
そうなの、あ、なるほどね、
落とせないよ、無理だよ
はいはいはいはい、
まあ、英語もろくに喋れないんだけど無理だよ。
無理か、若いしな、あの子な、俺より全然金持ってるしな300倍ぐらい金持ってるしな、はい、あの何点でした？
これはもうほぼ10点。
え、まず、あ、もっと低いの来ちゃったね。
これだって、やんなくてよくねっていう。
でもほら、次に出すために名刺代わりですわね。
なんでこれをやってたのかもわからない、
はいはい、確かにあれ直接もあんまつながってないですか、ね、ない。ただあの成人いるじゃないですか、あの敵だと思われてた、
はい、
すぐ分けるやつ、
はいはい、
あれはちょっとこれから絡んでくる
んですよ。なんか出てきそうな感じ
は。あれはあれもなかなかずるいキャラで、ほら誰にでもなれるから、実はこの人でしたネタがいくらでも作れるんですよね。
ちょっと待ってください、キャプテン・マーベルはあれが出てましたよね、うん、あのマザーファッカーの、
あ、サミュエル・ジャクソン、
サミュエル・ジャクソンが
若い頃
の若い頃のサミュエル・ジャクソンがあれ多分 CG とかでちょっと若返ってて、
そうです、そうです、あの目がなんで固めになったかっていうのも、
そこは良かったですね。あ、ごめんなさい、40点です。
あ、ごめんなさい、ジャクソンすごいね、やっぱね、
うん、うん、若いサミュエルが見れたから。
ああ、なるほどね、
40点です。
ちょっと髪の毛も生えててね、
はい、
あとあの成人の役をやってたあの人ですよ、名前ど忘れしちゃった、あの人俳優さんが僕は大好きです。まあ調べてください、は はい、そんな感じですね。40点。
40点。
はい、
そして満を持して、
はい、
アベンジャーズエンドゲーム。
はい、
長かった、ここまでが、まあ、
長かったね。
これ回収かと。
はい、ついにいよいよ。
ということで見まして、多分4日ぐらいに分けて、ちょっとずつ見て、
はい、まあ、あの映画自体も長いからね。はいはい、
あ、まあまあまあまあまあまあ、はい、その指パッチンがあった後、はい、でアントマン の、
はい、
あのマシンを使って、
はい、
あ、タイムリープするのね、と思って、はい、ああ、はいはい、で、なんかその石がうんぬんを、ああ、はいはい、
おーっと来て、
ああ、はいはいはいはい、ああ、ああ、はあはあ、ああ、今日はここまでいいかって
。なるほど、はいはい。まあまあそうか。でもやっぱりなんやかんやで、あの最後の決戦の盛り上がりの、あの全員があの輪っかの中からブワーって出てきたところはやっぱカタルシスじゃなかったですか。
そこはね、わかります。
うん、まあこれはやっぱりボーってなりますよね。
まあみんな帰ってきましたからね、
はいはいはいはい、
そこはいいんですよ。
そこはやっぱり見せ所で、
うん、こうやってね、こうやって、
うん、そうです。それこそ君の大好きなそれですよ、うん、ついに。
あの、あその辺もね、ちょっと気になると、うん、あのね、絵の具もね、わからないことが多々あって、
うん、
このなんだ、タイムリープものにしたせいで話が余計ややこしくな
ってる問題。まあまあ確かにタイムリープはめんどくさいですね、はい、
まずそもそも論として、
はい、
ブラックウィドウがなんかそれっぽく死ぬじゃない
ですか、
はい、
そうですね、
ん？
まあ確かに
これはなんか多分どっちか死なないといけないパターンだろうなと思ってみたら、
うん
うん、やっぱお姉ちゃんの死んだと思って、
ね、はい
はい、はあ、と思って見てて、はい、なんかわかんないですけど、この石の力で、うん、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのヒロインのあの緑の女の子は生き返るじゃないですか。はいはいはいはい、
そうですね。
なんで？
ガモーラ。はい。
したらなんであのブラックウィドウは生き返んないんだって思って、わ、うん、かんねえなぁ。わかんねえなぁ
って。ツッコミどころはまあ、あんまり深掘りしないことですよ。はい。
で、あと、やっぱ、はい、そこね、3回見直しちゃったんですけど、
はいはい、
最後ですよね。うん、あの野生爆弾のクーちゃんからガントレットを奪い取って、
はい、
うんうん、あ、違う、その前だな、その前もあるな、気になるので、あのね、ブラックパンサーがこうやって帰ってきた時に両サイドになんか女の子がいたんですよ。
ブラックパンサーが帰ってきた、あ、はいはい、
で右側の子は確かオコエっていう名前、オコエはすごく有名なんで、
はいはいはい、
楽天のお声とかぶってるんで覚えてましたから
練習しないお声ね、
そうそう、うん、ファッションが大好きなお声、
はいはいはい、
でだから青声だなっていうのを思ったんですけど、うんうんうん、左側が両方がね、ロックマンみたいな大砲になってる腕の女の子が出てきて、
ワカンダの人、
こいつ誰だと思って、
はいはいはい、
途中でね見直してて気づいたんですけど、
何度か、はい
はい、妹なんですよね。
あ、妹、あのちょっと科学者好きのね、はいはいはいはい、
あいつ博士キャラだったじゃんと。
そうですね、
なんでいきなりなんか戦闘タイプになってんの。
まあそれはやっぱりどうしても妹ですからそれは頑張らないと。
絵面の問題なんですかね、ちょっとそこは非常になんか踏ん切りがつかず、あとなんかそれこそそうですよ、
はい、
あれあれ、アイアンマンの嫁、
はい、はいはいはい、
が帰ってくるじゃないですか、
うん、お前も戦うんかいとは俺はそれも思った。確かに、
何でもいきなり銀色の着てんだよと思って、
そう、はいはいはい、
いやいや、そういう設定じゃなかったよね、うん、と思って、
うん、
なんかその辺の細かいところはなかったことになってますよね、なんか。
まあでもあれもほら、アイアンマン2、
はい、
3どっちかであのちょっと戦ったじゃないですか。
一瞬です、一瞬、うん、
もう1回でも戦ったらもうあのあれ、あのメンバーだからもう拒否権ないんですよ。
だから気になったのは、あの赤いやつが帰ってきてないんですよ。
赤いやつ、どれ、
真っ赤なやつ、
ああビジョンね、
うん、
はいはい、あれは石取られちゃいましたから、命じゃないし、あの人は生きてる人じゃないから。
そういうことなの。石取られたら帰ってこれないんですか。
だってあれ石の力で
動いて
たから、あの黄色い
石、電池取られちゃったから。
そうです、そうです、バッテリーないんで。
でもなんか帰ってこれそうな気がするじゃないですか。
来れないの。
あ、それは、あ、じゃああいつは 指パッチンで消えたわけじゃないんです
。あれだってここ潰されていったあれですから。
そういうことだ。分かりづらいな。やっと分かったよ。
そうですよ。
でもあの石本ポカッとはめればまたなんか復活んじゃないですか。
それはなんかいろいろあれであれなんだよ。うん、そんな感じ。
でさ、うん、はい、で最後に、はい、だそのガントレットをアイアンマンが奪って、はい、ね、アイアンマンが指パッチンするじゃないですか。はいはい、そしたら敵が消えるじゃないですか。
はいはい、
それは何だか分かるんですよ。
はいはいはい、
でもなんで半分じゃねえんだろうと思って。
いや半分なんですよあれは。
と思って、うんうん、敵がこれで半分なくなって、うん、サノスも含めて弱くなったから、うん、みんなで畳みかけて、うん、勝つだったら分かるんですよ、
はいはいはい、
俺で勝っちゃったじゃないですか。
いやだってあれ以上やったらだってもう映画の時間を削あるじゃないですかみんな。
尺？
尺です。あと、うん、あのギャラもそんだけ上がっちゃうから。
あ、そういうことなん
です
か。なるほどなるほど。ってことはじゃあサノスも全員消せたんってことなんですか。じゃあ分かんない、そこよく分かんない。
それはいろいろあれっていうことで。
あ、いろいろあれ、
いろいろあれ、じゃあ発動です。
あともう一個確認したいことなんです、はいはいはい、なんであれでアイアンマン死んじゃったんですか。
あれはその波の人間じゃあのパワーには耐えられないからですって言ってなかったっけ。
なようなことは言ってたけど、
あれはサノス、あのサノスってもともとあの人はあれですから、後々出てくるエターナルズに関わってくるレベルのすげえ人なんですよ。
でもでもあれじゃないですか、あのハルクもやってたけど大丈夫だったんです。
あれハルク指パッチンまではしてないでしょ。
軽くしてたよ。軽パッチン、
いやでもあのあれバリパッチンじゃないから。
ガリパバリパバリパッチンは死んじゃう。
バリパッチンだと人間だと死んじゃう
っていうのはテロップかなんかで説明してくんないとな、
はいはいはい、じゃあそれは言っときます。君ファイル、うん、
そのアイアンマンがパチパチする前に注意、
はいはい、
人間がやると死にますって書いてもらってからパッチンしてもらわないとちょっと分かりづらかったんですよね、
はい、
これ別に死ななくていいのに死ぬ設定だから死んだよねっていうのちょっと気になりつつ、さらに最後の最後に、うん、あのなんか石を返しに行くとか言って、
うん、
あのアイアンマン、アイアンマンじゃない、はい、キャプテンアメリカ返してるじゃないです
か。キャップがね、はい、
うん、であいつはそういうの真面目だから、
ね、
行くじゃないですか。
はい、行きますね、
はい、あ分かる分かる、はいはい、お前は行くよな、
はいはいはいはい、
だから5秒に帰ってくるって
言
って、
はい、
よし5秒経ったって言って、よし帰ってきたみたいな感じで言ったら、あれ、うん、いないって言った、うん、なんか湖の湖畔にジジイが座ってる、
ね、はいはいはいはい、泣けましたねあのシーン。泣きましたよ。
えっと思って、
はい、
なんでって思って、まあ、多分なんかミスなのかなと思って、
はいはいはい、ミスって
そのなんか
カメラさんがお客さん、
タイムマシン用のミスなのかなと思って
スタッフがはけさせんのを忘れたミスじゃなくて、
ね、ただのジジイがいたみたい
なおじいさんちょっとどけてくれないとっていう、はいはい、
そしたらなんか自分の人生を楽しんでみたかったみたいなこと言ってます、はい、うん、いやいやいやお前そういうこと一番やんないやつじゃんと思って、
そこはちょっと語らせてもらっていいですか、
はい、
これは実はさっきのアイアンマンの指パッチンと関わってくる話なんです、
はいはい、
でこれはシビル王にかかってくる話なんですが、まずここで思い出していただきたいんですけれども、は
い、
アイアンマンっていうのは超利己主義な人ですよね、
はい、
結局自分回復主義みたいなところがありますよ、はい、でそれで結構仲間割れも起こした
り
し、
まあ、言ってることは分かる、はい、
で今回あの時にもで結局あの人は基本自分のための正義の人
だったんですよ、うん、では
でキャプテンアメリカはキャップはね、
うん、
基本的にあの人は理想主義者で、うん、全員のために命を捨てるっていうキャラの人だったんですけど、うんうん、最後の最後でまずアイアンマンはみんなのために指パッチンをして消えたんですよ、うん、まずこれ分かります、
うん、
でキャップは今まで全員のためにって言ってたのに最後の最後で自分の人生取ったんですよ。
やべ、ちょっと面白くなった。
わかります。すごいわかるでしょ。
あ、だからそう、だからいいんだ。
そうなん
です。いいのかどうかわかんないけど、やった理由はわかりました
よ。わかりましたでしょ。そう、だからみんなの今まで言ってたのと逆の行動を2人とも取ってるんですよ。あのトップ2人が。
あ、なるほどね。
ちょっとそうなると物語に深みが出ませんか。
深みは出ます。深みは出ましたよ。わ、はい、かりました。非常によくわかりましたけど、はい、アイアンマンのやったことはわかりました。
はいはい、
だけど、うん、キャプテンアメリカはすぐ帰ってこなきゃダメでしたよ、ね、
楽しませてあげようよ。
すぐ帰ってこいや。
あの人だってあんだけ頑張ったんだけど彼女と痛いって。
いやこっちでまたいいね、いいちゃんね見つけりゃよかった。だって基本かっこいいんだからいくらでも。だってさ、ま
あ、だっていつまでも結局こっちにいたらあいつあのキャラだと童貞だぜ多分。あれ崩せねえもん。
でなんか最後の最後でなんかあのね、ああキャプテンアメリカの最初の出てたあのチャンネルとキスして終わるって、
はいはい、はいはいは
い、いやお前何遊んじゃってんだよと思って。
あのねやっぱ
最出張で遊びに行ってるようなもんでしょ。
あのね
俺はちょっとね会議ですよ、みんなで集まって。
出張行ったら帰ってこなかった。
出張行ったら
地元の女と仕込んで、
地元の仕込んでなんか自陣になって帰ってきた。あれもみんな一回集まって会議だと思いますよ。
いやでもね、あのやっぱ初恋の子って忘れらんねえんだって。いや
気持ちはわかるけど、
じゃあそれとは
別にさ、もう一回行かせてあげればよかった
じゃん。行かないの、やっぱいろいろ思うところもあったんでしょう。
だからそれも含めた上だけど、みんながお前何やってんだよと思って、ああ終わっちゃったエンドロールだよと思って、お前がそういうことやっちゃう。全体の輪が乱れんじゃん。
しかもね、一番まとめなきゃいけない人だからね。
アイアンマンパイセンがせっかくよく分かんないけど死んじゃったんだから、
一番リーダーですからね。
そうだよ、それでマイティーさんもどっか行っちゃったからさ、お前がやんなきゃいけねえんだから。
まあで多分あれですよね、他の人があれやったらキャップは怒ってました。
いや怒ってるよ、そうそうそう、絶対
帰ってこい。
絶対怒って
る。あの多分もしあのあれですよね、あのロバート・ダウニー・ジュニアが、
はい、
あのスタークさんがもし生きてて、
はいはい、
あの人があれやったらまたシビルウォーズ
になってたと思って
た。そうそう確かにね。まあでもそれはキャップがやったからというところにまた意味が。
あいつ俺でだってもう引退なんでしょ、もう事実
引退年取っちゃったから、もういやもう腰痛いから戦えねえからそうです、あの冷静に考えるとちゃんと帰ってきてくれればこれから起こるうるあの危機にどんだけあの戦力になってたか、4番バッターですよね。
いやいや、もう主力というかもう主人公ですよ。
何あいつ、
あいつ何やって、
あいつ抜けたのから、これから地球の危機めっちゃやばいこと
になる。すげえめんどくせえことになるんですよ、だからこの後。
なります、なります。あいついれば丸く収まってたことも収まらなくなりますから。はい。
へぇーと思って。
まあそこはね、やっぱ、あれですよ、いろいろあるんですよ。
いや、なんかエターナルズ見たときに、うんはいはい、なんかまあアイアンマンとキャプテンアメリカがいなくなったみたいなことはフラッと言ってたし、キャプテンあのアイアンマンは死んじゃうみたいなことは何だろうか入ってたんですよ。
はいはいはい、
なるほど。それ知ってたんですよ。まさかキャプテンアメリカが、
はい、
お姉ちゃんとイチャイチャしたいから引退するっていうことになるとは思ってなかったから。
なるほど。せめて死んだりするのかなっていう殉職的な、
うんうん、
はいはいはい、しけ込んじゃいました。やっぱ童貞はそういうところに引っかかるんですよ。
ああ
童貞ですから
っていうところで、
はい、
もう正直、
うん、
みんなが、はい、エンドゲーム最高だよとか言ってたけど、
しかも4つに分けてみたら薄まるって一気に見ないと。
4つどこじゃないと、もう7回か8回に分けてる可能性が
テレビシリーズじゃねえか。もう
10分ぐらい見たら、あ、もう今日ここまでいいやとか、なんかそんな日もあった。で、どこまでとか分かんなくなってたから、もう一回見直してとか。
気分が乗ってねえんだもんだってさ。あれはちょっとお祭りの勢いで見ないと、あれですよ。で、しかもあれって確か映画の公開で言うと、キャプテン・マーベルからすぐ、
そうですよね。
ぐらいですよね、確か、
はいはい。
1ヶ月ぐらいしか違ってないはずなんで、それもありきですよ。なんかここで、あ、キャプテン・マーベル、あの、マーベル来たみたいなのとかもあったりとかして。
あんなの反則じゃないと思って、最初からいりゃどんだけ楽だったのかっていう。
そうです、あいつ一人で勝てましたから
、うんうん、
まあいいよ、可愛いから
で、ああなるほどねと思って、はいはいはい、なこれで終わりにしたら、そうか、スパイダーマンもう一個あんのかと思って、
はいはいはい、
スパイダーマン見出したら、
はい、
あいつらの修学旅行が始まった時の地獄ですよ、ね、えー、と思って、は
いはい、ロンドンでね、
いやもうこいつらがわっちゃわっちゃわっちゃわっちゃ、もう別に嫌いでも何でもないんですけど、あいつらのことは、いやお前らの修学旅行を見せられてもさと思って、でなんかミステリオみたいのが出てきて、なんか戦ってるじゃないですか、でなんかシュッてたったら、あれこいつどっかで見たことあんなと思ったら、あ ジェイク・ギレンホールだ。
ギレンホールですよ。満を持して、あの人ずっと出る出る言われてた
んですよ。あ、そうなんですね、うん、ジェイク・ギレンホールと思って、うん、でもなんかこのビジュアルのやつをなんかみんなの集合写真みたいなのであんま見たことないなと思って、うん、こいつでもナイトクローラーのあいつだろうと思って、うん、
まあね、
ろくなもんじゃねえんじゃねえかなと思って見てたら、ね、はっはっは、要はだばせたようだなみたいな感じ
で、やっぱりろくなもんじゃなかった。
やっぱりろくなもんじゃないし、もう一回見たら、あ、こっから1時間あるから、はははが始まって、問い合わせるまでに1時間かと思って、はいはい、もう早送りしたいと思って、
はいはいはい、
1.5 です。
1.5?
そっから 1.5 です。
あ、なるほど。
1.5 で再生しました。
はい、
もう、ここ先は見えたなと。
なるほどね。はいはいはい。
で、フェーズ3終わりと。
なるほど。あ、ちなみに何点でした？
40点ぐらい
です、ね、あ、でも40点はいけたんですね、なるほど。でもあの僕あれです、ジェイク・ギレンホールが大好きだったんで、まあ、彼が出るっていうことでちょっと楽しみになってたんですけど、盛大なあのネタバレをされまして、
あ、
いや違うんですよ、
アベンジャーじゃないってこと、
もともとあれも結構秘密というかあんまり内容は当然言われてなかったんですけど、す、ね、うん、だからあの元々の予告だとジェイク・ギレンホールもヒーローで出てくるっぽい、あの、まあ、最初そういう感じだったでしょ、仲間で、うん、だったんですけど、僕あの最初の本当に初期の頃で、あのその、スパイダーマンの次回作、はい、ジェイク・ギレンホールが出ますっていう、はい、あのになった時に、おやったってなったんですけどその時にヴィランとして出るっていうのを、まあ、もう書いてあったんですよ。ヴィランとして次はジェイク・ギレンホール登場、
設定のミスじゃないの、それは
って書いてあったから、で、まあ、その時は俺は分かんなかったんだけど、あ、敵で出るんだなっていうのは、
敵で出るなら出るでねっていうのもある。
だったらちゃんと敵として出てきてほしかったのに、最初のあのコマーシャルでは敵か味方か謎のミステリオみたいな出方してたでしょ。でも俺もニュースでヴィランで出るって聞いちゃってたから、あれ悪い人なんだよねっていうのが分かっちゃってたのは、
知ってたんですね、
あの知っちゃってたんですよ。
あ、それ運営側のミス
ですね。運営のミスです。ヴィランって言わないでっていう感じですよ。ただね、まあ、ジェイクが出るっていうことでちょっと楽しみにはしてます。
そうそう、ジェイク・ギレンホールは良かったですよ。
はい、
良かったんですけど、やっぱ前半の修学旅行がきつい。はいはいはい、
なるほどね。まあ、わちゃわちゃしてるだけですからね。
きつい。はいはい、嫌いなやつはいないんですけど、あの修学旅行がくっついてきたくないなっていう。
まあ、あとあれだよね、多分ね、まとめて見てるから、多分あのもう、触傷気味になっちゃって
もう重い、ね、もう重いと、ジロー食ったとジロー行こうみたいになってる。
だから、あのちゃんと、あの多分ね、ちゃんと順を追って、3ヶ月おきぐらいに見れてたら、 それなりに楽しく見れてたんだと思いますよ。
そうなんだ、はい、あのやっぱり、うん、エターナルズは、うん、映画館で見に行って、はい、見れたんです、
はいはいはい、
全然、
はいはいはい、
普通に、うん、そういうことはみんなこういう感じで見てんだなと思って、
そういうことだよ。だから1週間で何本も見ようとするから、しかも今のね、あのマーベル作品なんて2時間半とか当たり前にあるから、それまとめてみたらもういいよ。
いや、もうで今回もう追いついたからはいはい、はい、もう DVD で追っかけたりはもうしないです。
なるほどね。はいはいはい。
もうやったらもうあの義務だと思って映画館に行くようにすれば、はい、ちょっと見れるんだろうなと。
いや、楽しく見れると思いますよ。でスケールも大きいから、
うん、
多分あのその作品のあらとかも、
まあ、気になる。
やっぱドーンと来るとやっぱ迫力で行くじゃないですか。いや、あの結構そのフィルターでかいと思いますよ。映画館で見るフィルターっていうのは、
そう確かにね、
あの家でさ、例えばそういう、しかもああいうバリバリのアクションものってさ、ちっちゃい画面で見るとやっぱり親って思うこともい
ろいろあるんですよ。そうですね、確かにエターナルズもあのアンジェリーナ・ジョリーの格好はどうかっていうふうにずっと思って、うん、白目向いたりとかしてどうかって、あれやっぱ家で見てたら多分その瞬間にテンション下がるだろう
ですよね。
ヒロインがアンジェリーナ・ジョリーなのかと思い、おばちゃんじゃもうと思いながら、ね、
はいはいはい、
って言って、やっぱ洗い物しながらとかね、うん、洗濯物畳みながら見てるから、
それがよくない。ダメだよそれはダメ、いやいやすぎ、
プロスピとかやりながら見て
る。ダメダメダメ、ちゃんと見ないと、ちゃんと時間を置いてね、3ヶ月とか
ながらで見ちゃいけない、
ながらで見ちゃダメです。しかも義務と思って見ちゃ
ダメ。事実として追いつきましたよ、
はいはい、あ、まあ、まあまあよかったよかった。これで何のこっちゃ分かんねえってことはまあなくなりますよ。
ない、基本はない。
もうすぐあのあれですよ、ドクターストレンジの次回作が、
はい、
間もなくですよ。
大丈夫です大丈夫です、
はい、
大丈夫です、
はい、
大丈夫です。もうだからなんかみんなの会話についていけます。
よかった、
はい、
ただあの欲を言えばディズニープラスのドラマがまだ残ってますから、
それは あだって家で見るのはきついって言ったじゃないですか。だから
でもあれは家で見ないと映画館でやってないからね。
シャンチーね。
あ、シャンチーね、
うん、
シャンチーまだ見てない。
シャンチーはまだディズニープラスじゃないと見れないから、まだ入ってないから。
はいはいはい。シャンチーもあれもう映画館で見てるからな僕な。でもまあ僕的な感想で最初言うと、本当にハリウッドが本気でカンフー映画作ったって感じ。
あ、そういう感じですね、うん、
です。はい、
分かりました。いやーでも長い戦いだったら20何本あったんだろうな。
そうだね。いや、まあ僕ら10年かけて見てる映画ですからね。
去年下半期ほとんどこれのことしか考えてないですよ、もうずっと。
ファンじゃん。
いつ見ようって、ああ今日はきついなとか、なるほど、ああ10分でも見れるなとか思いながら義務のように見てましたよ。
でも僕本当思うんですけど、まあまあ、娯楽対策でね、あれいろいろな人がいろいろやっぱ言いますけど、やっぱあれですよね、役者上手い人ばっかり揃えてるから。
ああ役者全員上手いですね、
うん、だからあれ ねそこがやっぱ勝因ですよね。ああいう上手い人たちがやるんで、高等向けの話にも説得力が出るじゃないですか。
あでもそう考えると前作品通してこいつ下手だなと思ったのは一人もいない
です、ね、ないです。で今後語ることになるであろう、スパイダーマンの、ノーウェイホームとかもありますけど、はい、やっぱトム・ホランドもむちゃくちゃうまいんですよ演技、
うん、
若いけどただのみんなの世界の孫じゃないですよね。
オタクの友達もうまくなってます
ね。そうみんなうまくなってやっぱね敵役も含めてやっぱ演技派揃えてるから、あれはやっぱ一番の勝因ですよね。うめえんだ演技がみんな。
そうですね、確かに、うん、
でそれで見れるし、多少話が強引すぎてもやっぱ主人公うまいからその人の演技見てるだけでそれなりに面白いんですよね。はい、そんな感じですね。
はい、
ということ
でやっと追いつきましたんで、
よかったよかった。
じゃあこれからも頑張っていきたいと思います。
はい、まだまだ続きますよ。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
はい、じゃあ東京ミルク放送局では、はい、チャンネル登録いいねよろしくお願いいたします。
お
森さんもツイッターやってますんで、フォローしてやってください、
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます、
はい、ということで MCU 全部見てみた件でした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。最近本当俺フォローする人がセフレ募集みたいな人しかフォローしないんで。
そういうのフォローしてるからでしょ。
してないよ